イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ごきげんうるばしゅ
ハイテンションなんだね。
ハイテンションです。
はい、
さて、
うん、
台風も過ぎ去り、
あ、うん、
なんか夏が前戻ったような気温になり、
はい、
でもなんか空気が乾いてますかね。
そうですね、一時期よりだいぶね乾いてるかもしれませんね。
やっぱり夏じゃないなっていう感じでしょうか、
うん、そうですね。
もういいね、
もういいね、
本当に今年雨が多いもんね、
うん、
もういい、
はい、
台風もう来ないでほしい ね、まあ願うばかりですが、
はい、
はい、まあどんな1週間でしたか。
まあ今週1週間はね、
はい、
なんかもうね脱力感、
脱力、
うん、なんか寝れないんだよね基本的に夜中の3時とか4時とかさ。
それはやることをやっていて眠れないの、それとも寝ようとして眠れない。
寝ようとしても眠れないんだよね。
あ、
で昼間朝眠いじゃん、
はいはい、
でもう体がもう重くて重くて、
うんうん、
その日々の繰り返しでしたね。
やっぱり夜眠れないと当然昼間が眠いわけで、
はい、
昼間こんなに眠いんだから、うん、今日こそ早く寝れるかと思いきや案外眠れないんですよ ね。
そうですね、
疲れ切ってると、
うんうん、
監督も疲れ切ってるんでしょうかね、
はい、
その原因は、うん、私ということではないですよね。
まあ
一応確認ですけど、
まあ、そうですね、仕事がね立て込んでてねやる気ないみたいよ
なんかこう疲れさせてるのは私なんじゃないかっていうそのリスナーさんのその疑惑、
はい、疑惑
を一応否定しようと思ってというわけで、はい、レインボーマジックはいつも通りお届けしていきたいと思います、
はい、
最後までごゆっくりお付き合いください。それでは今月の曲をお届けいたしましょう。アルバムライムライトより
飛行機雲。
もしもあなたが私のそばにいてくれたら、悲しい時髪を撫でて、大丈夫大丈夫と抱いてくれる。携帯電話ももう繋がらない、乾いた空の飛行機雲。曲もお届けしておりますけれども、
はい、
この曲はアルバムライムライトに収録されています、
はい、
アルバムライムライトと言いますと、イネコ&ティーケンジ10周年記念で制作しているアルバムの第2弾、
はい、
でこのライムライト、なんと今年の2月に完成しております。
はい、3、4、5、6、7、8、9、
まあ7ヶ月だいぶ前の気がしますね。
そうだね、うん、
けどもまあ今年の2月、まあ、バレンタイン発売ということで、
はい、
完成いたしました。まだお持ちでない方はアルバムをお申し込みください。宛先はいねこ .rainbow@gmail.com。 ご希望のアルバム名、ご希望枚数、あなたのお名前、ご住所、電話番号を明記の上メールをくださいましたら、事務局より返信させていただきます。なお一つ前のアルバム、
はい、
オーバーチュア、こちらもライムライトも価格は同じく2500円でございます。オーバーチュアに関しましては iTunes でダウンロード販売もしております。 iTunes 内でイネコオーバーチュアーと検索ください。1曲ずつあるいはアルバム1枚分としてダウンロードできます。というわけで、もしよろしかったらお手元で置いて、
はい、
アルバムを楽しんでいただけたらと思います。お届けしました曲はライムライトより飛行機雲でした。キフリンココーナー。さて、
はい、
まあ、先週でしたか、
うん、
あの、まあ、随分前から私のスマホの調子がね、まあ、調子はすこぶるいいの、
はい、
でも画面がね、
うん、
割れててさ、
なんかぐちゃぐちゃだったよね。
なんか、まあ、なんていうの、画面の操作に操作するところは大丈夫なんだけど、うん、何度も落としちゃっててで縁、
あ、端っこの方ね、
縁がこうあっちもこっちも欠けててさ、
でガビガビになってね、
ガビガビ、
うん、
でちょっとほらツムツムとかガーってね、
うん、
やると指切っちゃうみたいな
頑張りすぎだ
その引っかかっちゃうみたいな、うん、大したことないんだけども、
うん、
最初はあの一箇所だったのに何度も落としてるうちに、あら、こっちもかけた、あっちもかけた、
はい、
でしまいにケースもちょっと、
うん、
枠がね、
はい、
手帳型っていうんですか、見開きの、
ね、そうですね、
手帳型のものを使ってるんですけれども、なんかこう枠がパクパクになってて、うん、これケースからストーンと中身が落ちたらえらいこっちゃう、
うん、
だからあのアップルの、
うん、
まあ、iPhone ですのでアップルの、
はい、
保険に入ってると、
うんうん、
まあ、破損した場合、
はい、
その保険内であれば、
はい、
まあ、解雇としてくれるっていうか、
うんうん、
交換、
交換、ね、
してくれるっていうんで、保険期間中にですね、
はい、
まあ、使えるんだけれども、
うん、
使うとすれば別にバッテリーも大丈夫、
うん、
何の異常もない、
はい、
だけどまあちょっと縁が割れてるから、
まあ画面がね割れちゃうとね、うん、危ないですよね、うん、
このままどっかこうビビビビッといってね、
うん、
タッチ画面ですから反応しなくなったら困っちゃうんで、
はい、
まあ今のうちに交換しようかなってずっと思ってたわけ、はい、
うん、
そしたら先週いつぞやか、
はい、
監督が五反田でお仕事があるのが夕方だとおっしゃって、
はい、
うん、昼間時間が空いてるからというんで、まあ、今制作中のアルバムのこととかいろいろありますから、
はい、
お昼間ちょっと合流しましたね、これはちょっと電車に一緒に乗ってしまえばええと、
うん、なるほど。
そしたらその、まあ、沿線上なんですけども、
うん、
アップルストアの、まあ、代理店っていうか直営店っていうかなんていうの、
はい、
そこに行かなきゃダメだからね、
そうだね、
うん、まあ行こうかな、まあ、ずっと思ってたんだけど、なかなかこうね、
うん、
それだけのためにわざわざ電車乗るっていうのが面倒くさくて、はい、いつか行かなきゃなと思ってたんです、
うん、
まあ、そしたら監督が、まあ、電車に乗りました、あれ新浦安駅ですか、
はい、
駅降りまして、まあ、食事もまだでしたから、じゃあご飯でも食べましょうかと、
うん、
でも五反田行かれるかなと思ったらまだ時間が、
ね、
あるから時間調整で、
ね、
じゃあ一緒にアップルストア の、
うん、
その直営店っていうか、うん、
修理とかね、
うん、行ってやるよっておっしゃって、
はい、
そうですか今一人で待ってるの嫌なんで
、はい、
あ、そうですか、
はい、
行きました、
はい、
でどんな具合か見せてみると、
うん、
でここがね
そう、あのね、もう画面がね、
うん、
こう縦とか横にさバキバキバキってバッチリこう割れてるのってねよく見るんですよね、
はいはいはい、
まあ、それだとね、
うん、
ああもう画面交換かと、
うん、
まあ、あと中がね動作が悪いと、うん、もう中ごと全部綺麗に新品に交換されるっていうことなんだけど、
うんうんうん、
パッと見たら横だけなんでね、周りだけ
縁なの、縁、
そう、
うん、
お前これさ、
うん、
あの保険でね、
うん、
まあが適用になると、
うん、
で、まあ、全部ね綺麗に新品になってバッテリーまで変えてもらえると、
うん、
なんかその後なんか新品になったから長持ちするじゃん、
そうそうそう、うん、
それにしては、
うん、
あんまり壊れてないぞと、
以前ね うちの王子がさ、うん、画面バッキバキになっちゃってさ、うん、で自分も仕事で行けないから、うん、代わりに行ってきてと、うん、で行ったんですよ、うん、そしたら私てっきりお預かりされて、
はい、
でその間にほら車じゃない台車じゃないけど、うん、が来て、うん、で直して返されるのかなと思ったら、
はい、
もうその場でさ、うん、機種変みたいな話ですね、
はい、
新品の、
うん、
いいなと思って
、はい、
でほら、まあ、2年縛りですかあれ、
はい、2年縛りますね、
まあ、2年縛りの中の、まあ、分割払いとかしてるじゃないですか、うんうん、だから、まあ、2年経っちゃえばまた新しいのに変えちゃったりとかするんですけど私はね、
うん
うん、でもその間の1年目ぐらいで、ね、交換すればまた新たなバッテリーの新品で、
うんうん、
これはもう充電も長持ちするし、
はい、
バッチリだなっていうのを、うん、王子の経験でね、
はい、
だから私も変えようって
もう画面呼びになってしね
なってし、うんうん、
まあにしてもね、
うん、
あんまりガビガビっていうかねバッチリ割れてなかったんで、
うん、
これはもう画面のフィルムだけの交換です、あのフィルムっていうかガラスのとこね、
はい、
あの交換となるとバッテリーまで変わらないと、
はいはいはい、
なんかもったいない気するから、
うん、
なんかその辺に叩きつけて割ってこいよってまあ冗談ですけどそういう風に思ったわけですよ、
うん、
これダメだって言われるよって、うん、全部新品にはならないよって、
うん、新品になるつもりで来たのにな、
うん、まあ携帯だからね、みんな皆さんね上にね、うん、こうフィルムをね
貼ってますね、
貼ってますよね、
うん、
まあまあちょっとそれどれぐらい壊れてるもんかと、
うん、
端っこからこうペリペリペリったらねバチバチバチバチ落とすんだよね、
そうなのよ、最近のフィルムって硬いのよ、
うん
ね、
立派なのついてますね、熱いやつがね、
そうちゃんと本当割れ防止のためにいいやつ買いましたから、うん、
はいはい、
でねそのフィルムを家でも一回剥がしてこれを貼り替えれば、
うん、
そのギザギザ痛いところが当たらないようにカバーすれば、
はい、
怪我しないで済むかなぐらいちょっと思ってたんですよ、そのアップルストア行くのめんどくさいから、
めんどくさいからね、
うん、思ってたんですけど、剥がそうと思ったらなんかね画面までバキバキっていきそうな状態だから、
うん、
これここで壊すくらいだったら我慢しよう
なるほどね
って思ってたの、
はい、
でお店の待合ロビーっていうかさ、うん、ふかふかの椅子に座って、
うん、
待ってる時に監督がこれ剥がそうぜっておっしゃるわけ、うんうん、壊れちゃう
だって壊れてないんだもんあんまりだからそこでね、
うん、
画面フィルム交換で壊れちゃうんだったらこれ不可抗力じゃん、
うんうん、
叩き終わったわけじゃないから、
うん
うん、だから別に壊れてもねもうすぐ修理だし、
うん
うん、
まあそうおっしゃるからそうですね、でもちょっとフィルム剥がすっていうことが、
うん、
こうたじろいでたら監督が思いっきりそれを剥がし始めました、うん、
バリバリバリってね、
フィルム自体がバリバリバリ響いていきます、
うん、
剥がし終わりました、
はい、
びっくりしたね監督剥がし終わった時、
うん、
私の iPhone が、
はい、
すこぶる綺麗なのどこも傷ついてないの、
まあ、あの粘着ねシートなんでちょっと端の方がね汚れてんなちょっと傷かなと思って、ね、それも拭き取るとね傷一つない
あれ結局指をこう、うん、切っちゃってたようなひびがいっぱい入ってたのは、
はい、
フィルムのことで、
はい、
本体は全然傷一つついてなかった、
もう新品どうよ、
私整理券もらってたんだけど、うん、もう次呼ばれるとこだったんだけど、
うん、
すいません今日はいいです
また来んのかよみたいな、あのさ俺がねあそこでね、
うん、
まあ、一緒にいてね、
うん、
ちょっと貸してみろって言わなかったら
ギリギリセーフ
ね、えあの日ちょっとあのちょっと混んでたんでね若干ね、
そうですね、
そうそう、
うん、
だいぶ待った上に、
はい、
あの受付の人にね、
はい、
ちょっとフィルム剥がしていいですかと言われ、
はい、
めくると新品が出てくるっていうね、
はい、よかった、危機一髪だった、恥ずかしい思いするとこだった、
あ俺の悪いとこだな、ほっときゃよかったのね、面白かったのにね、
あれフィルムが分厚かったのね、
そうね、う
ん、まあ、どんなフィルムだったかも忘れちゃってるからさ、
うんうん、
自分で貼ったわけじゃないし、
はいはい、
だからさ よもやフィルムがビリビリしてるとは思わなくて、本体がこう傷いてるから、
うん、
その傷で指先を怪我するのかとばっかり思ってたら、うん、本体は本当に綺麗、
まあ、大体がお前そうだよ、うん、勘違いというかね、思い込みが激しいというかね、
新浦安まで行ったのに。
そうだよ。
でその後監督が五反田にね、うん、もし俺はもう時間だから行くっておっしゃって、
うん、
じゃあ私新しいフィルム、うん、それからほらケースも壊れてたからさ、
はいはいはいはい、
ケースもちゃんと新調しないとなと思って、うん、新浦安の、まあ、いろんなお店見て歩いてたんですけども、はい、まあ家帰ってきて、
はい、
フィルムを貼りたいじゃないですか、うん、でその前に綺麗に磨きますね。本当にね傷一つついてなくてピッカピカなんですよ私の iPhone が。びっくりしちゃった何の修理だったんだ
ずっと我慢してたんだよね長い間ね。
そうですよ。もうあれね、うん、実は変えて1ヶ月ぐらいで1回落として、
うん、
であの頭の方上の方をパリってやっちゃったんですよ、
はい、
あーってね、
やっちゃった
ね、うん、その後も何度か落として、うん、で今ちょうど1年ちょっと経ってるんですけど、うん、だから長かった指先気をつけながら使ってて
我慢してたね。
であの8月の初めに、はい、あきこちゃんが、
うん、
あの番組に登場してくださって、
はい、
一緒にツムツムをやったりとかして、うん、であきこちゃんのスマホは綺麗、同じ iPhone ですけど、綺麗なのに私のボルボルでさ、
うん、
稲子さん年聞いてますね
そんな年聞いてないそんなに古くないね
1年経ってないぐらいな感じだったんですけど、
はい、
うん、びっくりよ。もうフィルムが割れてたの。みんな気をつけて
気をつけてじゃないよ気がつくだろそれはね、
うん、よかったお店の人に言う前で。
そうだよきっとね、クスクスって笑ってるよ、うん、
そんなわけで、まあこれは監督の責任だよね、
はい、うん、なんで俺の責任なんでしょうか。
監督って、
はい、
監督する人じゃないか
あのさ、なんか勘違いしてない？
私の、
うん、
身の周りを監督不意気届きだったがためにもうちょっとで恥をかくとこだった
あのね、まあ、私は監督ってね、
はい、
あれ最近もあちこちで言われますけれど、
うん、
あの監督ってね、お前を監督する意味の監督じゃないのね。
あ、違うんですか？
あの映像監督ね、映像の方ね。
誰もそんなこと思ってないよ。
まあ確かに最近仕事してないね
みんな稲子なりダダ子なりを監督している人なのかなと思って監督って呼んで
たその割には言うこと聞かないじゃん
稲子ちゃん監督みたいな感じでみんな呼んでますけど、はい、だから今回の件は監督不意気届きということで、監督にまあリスナーさんの前でごめんなさいって言ってもらえた。
なんで俺がごめんなさいなんだよ。
わざわざ新浦安まで行ってもうちょっとで恥かいちゃうとこだったので本当ごめんなさいって言ってほしい。
なんで俺なんだよ。
ごめんなさいは。
ごめんなさいどうかねえじゃねえかよ。お前がごめんなさい。
言いなさいよ。お調子は変わらないわね。曲をお届けしましょう。ダダコで小湊鉄道。
暴走半島ど真ん中、小湊鉄道。
湊鉄道は本当に小湊鉄道で撮影してきました。
はい、
懐かしいですね。
そうですね。
2017年はまだダダコの、うん、ダダコザムービー一本も撮ってないんですけど、はい、曲は一つ作ってあるのですが、
はい、
撮影がまだです。それどころじゃない。
それどころじゃない。
今年あるでしょうかね。
ねえ、またね、雪の中って夏の暑い時期かね、雪のね、寒い。
やめよう、なんかさ、春とか秋とかいい季節にしようよ。
まあね、
暑いんですから、
ね、夏はね、
まあ冬は寒いしね、
真っ白し
そんなわけで、まあ、2017年ダダコはあるのでしょうか。監督監督の問題です。クスマス春夏秋冬香る風、房総半島ど真ん中、こんなと鉄道は。ダダコちゃんと一緒、
キュキュコーナー、
イエーイ。さて、
はい、
ダダコじゃなくて、うん、私イネコ、
はい、
まあ、シンガーソングライターなんですよ、そして監督 P ケンジは T ケンジでサックスプレイヤー、
はい、複雑ですね。
一応ね、たまにはちゃんとリピートしておかないと、うん、リスナーさんがみんな見失うといけない
監督監督って
さて、
うん、
まあ、先ほどちょっと、ヤフーニュース見てましたら、
はい、
まあ、山下達郎さん、
はい、
ライトンテン、
誰だそれ
心に火をつけてお
かしいですね。
山下達郎さんですね、
はい、
が、まあ、東京 FM で、うん、まあ、ラジオ番組持ってらっしゃるみたいなんですけど、
ね、
その番組内でおっしゃったことがちょっと話題として上がっていました。
はい、
でおーなるほどと思ったのでちょっと読みますね、うん、山下達郎のサンデーソングブックに出演して、はい、でコンサートやライブ中に大声で熱唱する客に、
はい、
あなたの歌を聴きに来ているのではないと、
うん、
いう発言があったと、
うん、
まあ、あの一つ気になるお便りがあるのですがということでね、お便り紹介をされて、
はい、
あるリスナーさんからの投稿で、
うん、
まあ、お便りによるとそのリスナーさんは山下達郎さんのライブに行くともう大盛り上がりで、
ね、
でも盛り上がった場面でついつい大声で合唱してしまい、
うん、
一緒に見に来ていた奥様から、
はい、
あなたの声しか聞こえないと厳粛を買い、
うん、
これってダメでしょうかっていうね、
うん、
お便りに対して、うん、山下達郎さんがダメですとバッサリ
そりゃそうだろ、
一番迷惑、うん、あなたの歌を聴きに来たわけではないみたいなね、そういう投稿なされたという。
まあね、あの時折ね、
はい、
あのボーカリストの方がね、
はい、
会場の方に向かってねマイクを向けたりとかね、はいはい、あと耳のとこにこう手でねこう、
はい、
なんつうの、うん、ポーズをとって
みんな一緒に歌って
歌ってとかってやった時は、はい、思い切りやってください、
はい、
思い切りやってください、
うん、
それ以外の時はね、
うん、
歌っちゃダメでしょ、
はい、うん、どん
たい楽しかった。それはね、自宅で DVD 見ながらやってください。
まあどうかな、まあ、ステージに上がってる自分としては、
うん、
一緒に歌ってくれたりすると嬉しかったりもするんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、まあ、でも曲にもよるのかなやっぱりね、
うん
うん、自分が例えば盛り上がってる曲をやってたにしてもこう聴いててほしい時と、
はい、
うん、やっぱり一緒に歌ってほしい時とは別問題で、
はい、
やっぱり一緒に歌ってほしい時はあの MC であったり、まあ、例えばさっき監督が耳に手を当てて、
はい、
聞く、
はい、
君たちの声を聞きたいぞみたいなね、そんな感じで、お話話すというか歌いながらジェスチャーしたりとかもすると思うんですけれども、急に監督が今席を立ってしまったので急に取り残されて今ワンマット服になりました実況中継トイレかな番組の収録中にそーっとヘッドホンを外して監督がいなくなって、あ、戻ってきました、 トイレじゃないのか。どこへ行っていたんだ。
喉がね、イガイガしちゃってね。
咳払いをしにスタジオ出た。
そうそうそう、
急にいなくなったから今実況中継に切り替えました。
あ、どこまで話してました。
ジェスチャーで呼びかけたりとかした時に歌ってくれると嬉しいけれど、うん、まあ、そうじゃない時は、まあ 歌ってくれるなと思ったことはないんだけれどね。
まあ、ファンの方だったらね、うん、本当のファンの方だったら歌詞全部知ってるじゃん、
はいはい、
もうアンプしてるじゃん、
うんうん、
だからボーカリストの方が、ね、うん、さっきも言ったように、ね、うん、マイクを向けたりとか、
はい、
あの耳をこう澄ました時とか、
うん、
あとね、歌詞を続けた時にこうやってやるとね、あのファンの方が歌詞を歌ってくれるんで。
そうそうそう、まあ、私なんかもっとあれですから、ファン頼り、あのイントロ忘れちゃってどうなるんだっけって次の歌は何々です、始まりどうなんだっけっていつも来てくれてるなっていう顔ぶれの方にね、
うん、
聞いてみたりとかしますけど、
うん、
ライブあるある、
はい、
ライブが始まる直前に、
はい、
まあ、客席が暗転します、うん、するとみんなでヒューヒュー言い出すあるある。
あ、ありますね。もう盛り上がるバンドだった
り、ね、出演者がこうね出てくる感じの、うんうん、まあ、ロックバンドあるあるですけどね、
ええ、
ライブ中にボーカルがアドリブで歌詞の一部をそのライブ会場の地名に変えたりすると盛り上がる。
まあ、これはいいんじゃないですか。地方愛というかね、
うんうんうん、
やっぱりその自分たちの、ね、県に来てくれて、
うん、
そこの、ね、一つ、ね、ポイントをこう上げてくれるっていうのはこれはいいんじゃないですか。
横浜を公開なんか私しないわ、はい、これが札幌を公開なんかな、
まあ、札幌いいんじゃないですか。ゴロがね、
あ、
横浜とかね、
4文字ですかね、
4文字ですかね、
はい、
札幌いいじゃないですか、
はいはい、
うん、
じゃあ
千葉は
千葉くんを後悔なんか。
ああ、千葉くんはね確かに後悔しないかもしれない。
千葉くんは後悔しない。
はいはいはい。
千葉くんは犬じゃないって知ってましたか。
あ、犬じゃないんですか。あれ
犬じゃないんですよ。だって体赤いでしょ。
まあ確かに
妖精だそうです。
妖精、何でも妖精すらいいと思ってるまあ出来が良すぎるゆるキャラですね。
さて、はい、ライブあるある、
ええ、
まあ、激しいロックバンド、人気のロックバンドを想像してください、
はい、
物販の T シャツなんかよくありますね。
ありますね。
T シャツ買おうと思って並ぶ、
うん、
まあもう盛り上がっちゃってすごい並んでますね、
はい、
最後の方になってしまって、
うん、
サイズがL と XS しかなくて、うん、究極の選択を迫られる、
はい、
もうサイズがね。
そうですね、まあねいいとこのサイズはね、
いいとこのサイズ持ってかれちゃってもない。他にもね、
はい、
ボーカルのことが好きすぎて、
うん、
MC の時過剰にうなずくファンあ、それはね、
うん、
私たちのライブでもありますね。
あ、本当。
うん、なんかこう話してるとうんうんってすっごいうなずいて、
うん、
あと話してることに会話しだす人とか、
うん、あ、いいんだ、いるいるいる、
いらっしゃいますねどうしようかなみたいな
まあいろんなあるあるがこうありますけれどもね、
うんうん、まあやっぱりね、うん、ペンライトで揺れてくださるとか
はい、
すごく嬉しいんですけど、
はい、
ね、同じ髪型の人がこう3人並んで、
うん、
髪ない人たち3人並んで揺れてた時はもうウケたウケたいつもいらっしゃるお客様で、
はい、
うん、3人揃ったことがなかったんですよ。だいたいばらけていらしてたのに、その時はたまたま3人揃って最前列に並んで、
うん、
丸い頭をちらつかせながらペンライトを振ってくださってた時ね、
はい、
すっごいウケた結構ノリのいい曲だったのにずっとペンライト揺れてるから最前列でやめーよ後ろのお客さんが乗れないよみたいなそんなこと ともなりましたけど、はい、ね、皆さんも私たちはライブやる側ですけど、うん、ね、リスナーの皆さんはいろんなライブに、ね、行かれたりするかもしれませんけど、ライブあるある、ね、もしこんなあるあるとか思いつきましたら番組にお便りください。お便りの宛先はいねこ .rainbow@gmail.com です。お待ちしております。
意味が分かんないんですけど、いきなり
なんかね、うん、ちょっとネタに詰まったなと思って、
うん、
ネタに困った時の星占い、
はい、
監督は水亀座、
はい、
水亀って、
うん、
水亀ね、
はい、ですね、水亀ですね、
壺みたいなやつね、
はいはいはい、はい、
うん、なんか私、まあ、もう今は知ってますけど、
うん、
昔、
うん、
てっきりカメかと思ってましたよ。水の中に生息する。
カメね。
もしもし、カメよ、カメさんよの。
あ、思ったことないわ。うん。
あ、本当に？
思ったことないよ、それ。
てっきり水の中に生息しているカメさんかな。
うん。ていうか、そのカメも水ガメとは言わないしね。緑ガメとかさ。
あ、そうか。
うん。
なんかほら、生き物が多いじゃない。
まあ確かにね、
羊とか牛とかね。だから水ガメっていうと水の中、陸じゃなくて、うん、まあ海ガメみたいな、
まあ海ガメはね確かにいるんで、
うん、そういうものを想像してたけど、うん、そうじゃないっていうね、
うんうん、
へーってさて、2017年下半期ですね、
はい、
水亀は大切な思い出作りができるそうです、う
ん、思い出作り、俺死んじゃうの
夜が去り、
夜が去り、
明るい景色が広がる。
おー、いいですね。
2017年下半期のあなたのオーラは、うん、夜が去りの水色、
はい、
そして明るい景色が広がるというオレンジ色が出ています。
オレンジ色、
じゃーん、夜明けが来たという強めのイメージではなく、うん、
なく
本当にいろいろなことが落ち着いて片付いてきて、
はいはい、
少し海辺で昼寝をしましょうというのんびり感がこの下半期に広がってくると思いますちょっと
休むのか
薪を入れてほしいことがいっぱいあるのに、うん、またのんびりしそうですが水上の人生って少し宿命的に次から次へといろいろなことが起こります成分があるんですね。
あー、なるほどね、
うん、まあ後でなぜあなたがそんな人生を奇想天外なことが起こりやすいのかっていうのをちょっと説明してくださるそうですが、この椎茸さんという人が、
はい、
あなたのその人生何が起こるかわからないということがもう常識のように感じてしまうことがあるのです、
はい、
だからあなたは世の中という場所、
うん、
そして身近な人間関係であってもそういうところに独特の距離感を持って接しているところがあります、
はい、
よくあの水亀座っていうのを調べると、うん、その独特っていうね、個性的とかっていう言葉が出てきますね、
うん
うんうん、いつ何があるかわからないからこの人には期待しないようにしよう
期待しちゃダメなんだね俺にね。
逆にいつ何があるかわからないからこの二人だけの世界を大切にしようと決める人もいる。
ああ、なるほどね、
うんうん、もう少し水瓶座の人が見ている風景について話したいのですが、うん、あなたが見ている世界ってどこかの遠くの山から人里を見ているような描写があるんです。
まあ冷静と言って、
あ、冷静っていう言葉もよく水亀座を引くと出てきますね、
うん
うんうんうん、本当に冷静なのかなっていうか、
はい、
私がね、
うん、
監督を長年見てきて、
はい、
水亀座の監督、はい、冷静なのかなって思ってたら、うん、ただのバカな時もある
んなんでバカって言うんだよお前お前
だそうですよ。そんな感じ。
まあね、久々にね自分が水瓶座っていうことをね思い出しましたよ、
うん、
なんかねよくね、まあ、水瓶座で鳥年なんですけどお金に困らないってね
あ、鳥、うん、鳥年は食いぶちに困らない。
困らないって言いますけどね。
うんうんうん、それはある方が、うん、いきなり俺は鳥年で鳥年だから食いぶちに困らないっておっしゃられて、あ、そうなんですか、よかったですねって言った経験があるんで覚えてるんですけど、
な
るほど
ね。うん、まあ運はね、運はいい方だと思いますけれどもね、なんとか生き延びてますね。
まあ生き延びてるそしてやっぱりあなたは変人なのです。
変人ですか
で、夜明けとともに明るい景色が広がってくるということでね、うん、この下半期割といい感じなんじゃないでしょうか。
あ、いいですね。
うん、なんかいっぱい書いてある、このキノコさん、あ、椎茸さん
椎茸さん、俺椎茸嫌いなんだよ
椎茸さんっていうニックネームの人、うん、
まあ、今年ちょっと忙しかったんで、なんかね、分刻みのスケジュールの時もあったりとかしてね、うん、はい、あちゃこちゃしてね、
うん、
で夜はね、夜中はちょっと仕事したりなんかしてね、今度は逆に寝れなくてって、睡眠がちょっと足りてないっては足りてないね。
ああ、
もう海辺でゆっくりしたいわ。
そういう感じでしょうかね、うん、でゆっくりしてると、うん、こう夜明けが来たみたいなね、私は12月生まれで伊手座なんですけど、伊手座、一言で言うと旅人に戻る。
旅人に戻る
それから今年の後半はですね、2017年後半、上半、あ、下半期は、
はい、
保護者や後ろ盾、
うん、
後ろに控える役割からの解放されるっていうね。私もやっと子離れするでしょう
かなるほどね、そうですね、うん、お母様言っちゃってますけどね、
よし、あとはもう自分でやってみたいなね、
そうですね、
そういうのがこうテーマになるみたいに書いてあります、うん、なるほど、
うん、もうやっと自分のことができるとか、
いや、そろそろね、終わりにしないとなっていうのを思ってたんですよ、はい、この間ひろみさんともね、お話ししてて、ひろみさんのお宅も未だ息子さんにお弁当を作ってると、
はい、
うちもなんですけどもう社会人にもなった息子に、お弁当を作る母親、いい加減やめたらって私ひろみさんに言いました
はい、はい、
自分もなんですけどね、しかも2人分
しかもさ、普通の人の2倍ぐらいはあるね、体がね
体の大きい息子にね、私いてた、
はい、
まあ、私だけじゃないと思いますけど、リスナーさんにもいてたいらっしゃると思いますが、自分自身との決着がつくそうですね。
あ、自分自身との、
なんかこう、長いんで、
はい、
太く書いてあるとこしか今読んでませんけれど、なんとなくわかりますね、自分自身との決着、
はい、
だから今言った子離れもそうですけど、あ、もういいや、もうここまでやってきたんだからもういいじゃないかっていうね、はい、そういう開放感ですかね。
そうですね。
そうするとですね、なんか旅人に戻るみたいです。
旅人に戻るっていうことは、もともと旅人で、
はい、あの伊手座は自由奔放ですね。水瓶座が冷静沈着だとするならば、伊手座は自由奔放、束縛大嫌いみたいな。
ああ、なるほどね。まあ俺から真面目取ったら何も残らないっていうね、瀬戸になっちゃうね。冷静沈着。
まあ生まれ月ね。なんか外れてもないかなと思っていつも見てるんですけど、血液型もね、血液型占いなんて、日本人ぐらいですよね。
まあそうですね。
あんまり他の国では取り沙汰されないというか。
まあ国によってはね、曜日生まれ、曜日って占ったりもしますよね。
何曜日生まれですか？
わかんないです、そんなの。
わかんないね。私火曜日なんですね。
へ
え。火の女。
火の女。
燃えちゃうの。
それでもお前の祖先はラテンじゃなかったっけ？
そうそうそうそう。おじいちゃんのおじいちゃん。ね、おじいちゃんのお父さんじゃなくておじいちゃん
の。おじいちゃん。
私は何分の1なんだろう。が、ペルー人。
ペルー人ね。
本当かな戸籍とかがまだない頃だよ、江戸末期、
うん
うん、鎖国してた日本で、
ね、うん、
まあ、長崎で細々とありましたね、うん、
はい、
でうちの、まあ、父方の祖先というか、
はい、
まあ、そもそもが、監督の祖先と同じく、
はい、
平家の内宇道、
はいはい、
壇の浦の合戦で負けて、
まあ、
落ちるとなり、
痛い、いつでも逃げてきたんね、なんかしたわけです。
で監督は高知ですね、
はい、
でうちの父方のは、愛媛、香川、
うん、
うん、だ香川か、
香川かな、
うん、まあ行ったことないんですけど私はね、はい、まあ、そこにお墓もあったりなんかして、うん、先祖のお墓がね、
うん、
でそれから、まあ、あの落ちるとですから、
はい、
こう男系じゃないんだよね、女系、
あ、なるほどね、
女性がこう継いでいく家族を、ね、身を隠すために、
う
ん、だからまあいわゆるそのおばあちゃんの、
はい、
おじいちゃんのおばあちゃんっていうかな、
うん、
が恋愛しちゃったのか、うん、なんか鎖国中に長崎に入ってきたペルー人、
はい、もう最先端行ってますね
当時、まあ2世を産んでしまって、
はい、
まあ肩身が狭いというか、
うん、
だからあの福岡の山奥でひっそりと子育てしたらしい、
うん、あ、本当に
です、
うんうんうんうん、
本当かな、おバカで聞いたんですけど
まあ本当なんじゃないね、やっぱりそうやってね、あの言い伝えられているという、
ね、ラテンの血が
流れてるのね、
ペル、
ペル、
でもね、そのなんか複雑なんですけど、
はい、
ペルー人なんですけど、
うん、
来たのはアフリカのエチオピアから来たなんかペルー人が貿易商をやっていて、
うん、
アフリカのエチオピアで仕事をしてたらしいんだけど、
うん、
そのエチオピアから船に乗って長崎に来たって、
なるほど、
話で、
うん、
じゃあアフリカ人なのったら、いや、ペルー人ペルーがどこだかよくわかんない、南米ですけどね、
南米ですけどね、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと聞いたらね、納得した感ありますね、はい、やっぱそうだそうだ、日本人じゃねえんだこいつって、
まあ、確かにね、あの私のおじいちゃんがすごく彫りが深くて、うん、ちょっと日本人離れしている顔立ちかなっていうね、
うん
う
ん、
ところなんですけど、うん、まあ、だからって本当か嘘かはちょっと、
まあ、今となってはね、
今となっては、うんうん、語り継がれてるだけで何の話を、
何の話を、
ネタがないから星座の話っていうね、
うん、うん、
占いって信じます、
ね、いや、あんまり信じないよ、だでもいいこと言われればさ、なんかその時だけは気分いいね、
そうですね、
うん、大体がこう、なんていうの、多数決の理論じゃなくて、なんていうんですか、
統計学、
統計学、
うんうん、
だと思うんで、それから外れちゃう人もね、
うん、
うん、いるし、なんかこう、なんか言葉マジックというか、
うん、
なんか、あ、自分にぴったりだと思うように書いてあるような気がするんで、
まあでもさ、あの私がいて座だから、うん、じゃあ例えば水亀座のものを読んで私に当てはまるかっていうと、
うん、
あ、やっぱり監督の方が当てはまってるなって思うのは、
うん、
もうそうだと思い込んでるからですかね、
どうなんでしょうかね、うん、
その辺がね、
うん、
でも、まあ、私は信じないって言ったら嘘かもなと思うんですね、
うん、
でも信じてるのかっていうと忘れちゃう
すぐ忘れちゃうからね
すぐ忘れ、なんて言われたっけ
お前はさ、もうすぐ忘れるよね、
言葉のなんかその太文字ぐらいは覚えてるんだけど、 あと細かいことなんて言ってたか忘れちゃうのよいろんな占いがあるじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
あの画数占いとかっていうのは信じてない、
ああ画数ね、
うん、だって画数のない文字の国の人とかどうするんだろう、うん、
全部丸だね一文字で書けますよみたいな
あれはちょっと信じてないかな、
うん、そうね、
あのたまにフェイスブックやってると、
はい、
なんかこう誰かがこういいねってしたからか出てくるですよね、自分の名前を入れるとこう、
はいはいはいはい、
なんとか診断みたいな、
うん、
あれひらがなで入れてみたり漢字で入れてみたり、
うん、
まあ、私だったら旧姓で入れてみたりいろいろしてみるとやっぱ違ってくる
まあそうですね、
でもどれも一応私の名前じゃん、ひらがなだろうと感じた、
まあ、人間が飼ってるわけじゃないですからね。
そうだからその中で一番いいやつがこれだなって
都合のいい感じでね
そうそうそうそう、
はい、
っていう感じですけど、うん、占いね、
占いね、
うん、まあ楽しんでるうちはいいですけど、あんまり惑わされちゃうとね。
そうだね、
占いで人生決めちゃうような感じになっちゃうとちょっとやばいかなって思いますけどね
まあ自分のね運命は自分で切り開くと。
そうですね、
そうですね、
あの有名な占い師さんなんですけど、
はい、
よくあの美容室とかに置いてあるような、
はい、
いわゆる雑誌に載ってる占いってあるじゃないですか。
はい、ありますね、
あれにコラムとか書いてらっしゃる占い師さんで、はい、で占い師の傍らミュージシャンをね、
うんうん、
やってらっしゃる方がいらして、
はい、
まあ、2人いらっしゃったんですけど、うん、同じ1人はバイオリニストで1人はギターでシンガーソングライター、
はい、
でどちらも占い師さん で、
うん、
で2人がこう共演することもあったりなんかして、
ね、
で、まあ、ちょっと知り合ったんですけど、
うん、
で占いって本当に当たるの、
うん、
って聞いてみたんですよ、はい、そしたら稲子ちゃん、占いなんてその信じちゃダメよ、ただ励ましてるだけだから。
うまいこと言いますね。励ます、
人を励ますのが俺たちの仕事なんだっておっしゃってました。
なるほど、
うん、だから当たるの当たらないのじゃなくて、
うん、
励ましたいんだって、占い師として。
へえ、
あ、そうなんですか。あ、
それにちょっと今日ね、目から鱗というか久々に、
うん、なんかね、その方には占って欲しくなりました
そうだ、ね、正直だね、
つまり励まして欲しく
なる、うん、そうだね、うん、まあ、話術でしょうね、きっとね。
結局相談者さんは悩み事を自分で言ってるから、
うん
うん、でどう解決したいとか進みたい方向、うん、希望も自分で言ってるから、
うん、
だからその背中を押すために我々の仕事があるっておっしゃってて、
うん、
あ、そういう占い師さんだったらね、人に希望を与えて、うん、勇気を与えて、うんうん、いいお仕事だなと思ったんですけど、うん、惑わすようになっちゃうとね、
うん、
ちょっとやばいなって、
ね、
うん、だからちょっといぶかしいんで、うん、占いって当てるのって聞いたらそういう答えを返してください。
返してね、
よっぽど好きになりました
はい、
うん、
まあそのうちまたね、なんかこう占ってもらいたいね、その有名な人にね、
当たるとされてる人にね、
当たるとされてる人にね、
うん、
忘れないように書いておく。
ああ、そう、録音登録、
あ、録音
何回も聞かないと家帰って
きて、家帰ってき
て、なんて言ってたかな、まあ、どこにでもかしこにでも、
うん、
特に星座とか、
はい、
血液型占いっていうのは、うん、載ってるじゃないですか、
はい、
で、あの、私アメブロやってるでしょ、
うん、
でブログの管理画面に入ると、まあ、自分がこう登録してあるから、
はい、
いて座の占いの結構、あの、今日のいて座はっていうのが出てくる、
うんうんうん、
で意外と、
うん、
あの、へえ、そうなんだって、
うん、
朝見るんだけど、うん、毎日見てるでしょ、
うん、
あれ、これ昨日のやつだったっけな、一昨日のやつ確かこう書いてあったなっていう記憶はあるんだけど、
うん、
これは今日だったかな、昨日だったかなっていうのが忘れちゃってるわけよ、
うんうん、
あんまり役に立ってない、
立ってない、
立ってないんだけど、あの、ちょっとマイナスのことが書いてあったら記憶になるんだけど、はい、いいこと書いてあるとすごい記憶にあってさ
はい、
あ、今日はラッキーなんだなって、
うん
うん、
まあ、いい風に書いていくとね、
そう、
気分いいね、
なんか、うん、そうそう、ポジティブな気持ちに、ね、なんかなれるから、
うん、
まあ、プラスに、ね、作用する分にはいいのかなと思いますけど、
うん、
皆さんは、ね、何座でしょうか、
はい、
意外と自分の誕生月で星座を知らないって人もいないじゃないかっていうぐらい、
まあね、来てるからね、星座は、ね、
いますからね、浸透してますよね、
うん、そうだね、
十二星座言える、
うん、
言えない
見てた
もう本当、友達とか、うん、親しい友達とか親兄弟のはこう覚えてるっていうか、出てくるのはこう覚えられたけど、うんうん、どこにもその当てはまらないっていうか
さ、はい、
例えば私で言うと蟹座、
蟹座、
蟹座の知り合いいないんですよ、
へえー、
うん、だからカニだって何月生まれか知らない。
まああんまりね、あのね、あんまりよく知らない人は何座か知らないからね、
うんうん、
よっぽどそういう会話でもしない限りはね。
そうそう、もしかしたら知り合いなんかにいらっしゃるかもしれないけど、うんうん、まあ、確認した中でカニ座の人知らないんですよ、うん、だからいつだか知らない。
もうね、今ねラジオの向こうでおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれって俺れって
乙女座も、
はい、
うん、知らない。
まあ、自分のことはね案外ね、あのちっちゃい時からねあれしてますけれど、
はい、
あの何月が何座ってね男は知らないよ。
まあ女の人が思春期っていうかさ、
うん、
こう恋愛しだしてさ、うん、彼と私の相性はどうだろうなんてね、
はいはいはいはい、
本人に気持ち聞くのが一番手っ取り早いのに、とりあえず占い見てみるっていうね。
怖いもの
見たか。乙女心っていうかさ、
はい、
彼女いるのか好きな人いるのかなとか、すごく気になりだした頃に占いに目覚めるっていうか、なんであれ直接聞かないのか。
怖いじゃん。今もう全然って言われたらどうすんの。
次行くしかない。早いうちがいいでしょ、次行く。
まあそうだね、年老いてからだとしんどいね。
合理的じゃないでしょ。なんかこう、例えば高校生だとしたら、
うん、
高校3年間ずっと片思いで、
はい、
恋売れないばっかり見てどうだろうどうだろうってね、
うんうん、
友達にどう思うって、
うん、
なんかこっち見たかもなんてね、
うん、
やってるうちに卒業しちゃうじゃん。
そうだね。
なんか本人に聞いて違ったらさ、
うん、
私じゃないんだと思ったら次とかさ、いい高校時代をね、
まあそうだね、楽しいの ね、
いいね、過ごせるんじゃないかなって、
そうだね、
思うんだけど、うん、高校時代にあんまりね恋愛らしい恋愛してこなかったからさ。もし高校生に戻るんだったら、
うん、
もう何よりも先に勉強やピアノの練習とか、
うんうん、
何よりも先にまず誰か好きになろうっていうことをやってみたい。
あ、好きになる歩きなのね。
え、好きじゃない人に恋愛しないでしょ。
だから知らない間に好きになっちゃうんじゃなくて、もう恋愛するぞっていう戦闘モードってことでしょ。
そう
やる気もあんまりじゃない。
そういうチャンネルでも持たないことには、うん、ぽーっとしててさ、3年間あっという間に終わっちゃったよ。
なるほどね、
うん、ねえ、
うん、
まあ、そんなわけで、
はい、
今週はネタがないまま雑談しました、リスナーの皆さん、あなたからの番組へのお助けお便りをお待ちしています。
はい。
それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はシンガーソングライター稲子と
監督 P ケンジ
でした。また来週。